ただいまより昭和48年5月10日朝のご理解をいただきます。
42冊。これほど信心するのにどうしてこういうことができるであろうかと思えば、信心はもう止まっておる。これはまだ信心が足らんのじゃと思い、一心に信心していけば、そこからおかげが受けられる。こういう姿勢、こういう生き方で信心をいただいていくのであり、同時に信心を進めていくのであります。これは例えば、これほど信心するのにどうしてこういうことがというようなことは、もうさまざまなことがあり、小さいことから大きいこと、お金の立つような問題から悲しい問題、さまざまなことだと思うんです、ね、だからこれだけ信心しよるとにどういうようなことが起こったじゃろうかという、そういう生き方ではね、信心は進まない。信心はどこまでも、これはまだ信心が足りんのじゃと思うて、ここのところが信心は限りなく進めていける、限りなく信心の成長を見ることができる、いうなら、最近はもうここのところばかりをいただいておるようなものですけれども、思うようにならんといったようなこと、ね、思うようにならんこと、そのことが自分の心の根肥やしにしていくんだ、肥料にしていくんだ、そこから一人でいいものができるようになる、おかげを、ね、これはまだ信心が足りんのだというのと同じです。これはまだ信心が足りんのだと思うて、そこからまた一心の信心をしていけばです、おかげが受けられた。そこで私は今日は42節をいただく前に、経典のね、金剛経、経典特に一番上にありますね、この経という詩を2つ続けていただくんですよ。金剛経、経典と2つ並んでいるところをいただいて、その経という詩は親孝行の孝という詩が書いてありますよね。そしてこう文という詩が、だからこう2つ続けてみますと高校ということになる。私はですね、今日は本当にそれをいただいて、この42節をいただいたんですけれども、今日のこのご理解が信心をさせていただくものの姿勢であると同時に、おかげを受けて、一人でにおかげができるようなおかげをいただくということと同時に、男を受けていくという信心です、この42節という。ですからこれを本当に分からせていただいて、この生き方で信心を進めていきゃ、必ず一人でにものができるようなおかげにも必ずなるというし、同時に、ね、男を受けていく信心です。それが、ね、今日私がいただいておる高校ということの精神をもとにして42節をいただいたらです、おかげの世界に、またはお得の社会に、もうそれこそスムーズに入っていけるという教えです。私は皆さん、だからこのところ本当に一つ分かっていただきたい。そこでこの42節をいただくなら、姿勢というのはどこにあるかというと、ちょうど孔子が親に孝養を尽くす心がけというものが信心の根本精神にならなきゃならないということになります。だから親孝行のできない人でおかげを受けるとか徳を受ける、いや、まあおかげを受けても徳を受けるというようなことはまずできません、親に孝行でない人は。もう本当に もうどんなに自分の身を犠牲にしてでも親に喜んでもらうことならばといったような、これが親孝行の精神です。また親の前にはどういうような場合であっても純粋素直であるということです。これが親孝行。だからこの精神がねあります限り、もう必ず信心は進んでいく、おかげの世界からお得の世界へ進んでいけるということなんです。ですからね、親孝行のできない人は金剛様のご信心はできないと言っていい、だいいくらいです。もう親に孝行しようとしてたまらん、親に喜んでもらうということがもう唯一のです願いであり喜びであり楽しみであるという、その精神を持って今後そのご信心するならばです、もう一人でに物ができるようなおかげも、または尊いおかげの世界にも入っていくことができるんです。シナに二重思考という二重よ親孝行の、まあ、代表のようなね、物語があります。その中に、親が病気をして休んでおります。もう大変かがわ、それでその親の休んでおる部屋で自分が真っ裸になってです、その顔を自分の体に一つに集める、もういっぱい蚊に食われながらです、親をその親休んでおる親を蚊から守ったという話があります。これなどはもう自分の身というものを顧みていない、自分というものを犠牲にしきっておる、それはね誰にでもやっぱあるんです。親が喜んでくれることなら自分の身を犠牲にするというような考えは誰でもあるのです。だからそれをもっともっとです強くしていくということなんです。今日は親に不幸してやろうってなんて言ってもらう人もいらっしゃいません。親にも喜んでもらいたい、孝行をしたいというのが、これもうそれが親子だと思うんです。だから誰でもが持っているんです。ですから信心によってそれがもっともっと強くなる、ね、もう親子ごしにならんということは分かっておればってなかなかできんといったようなことで済まさずにです、もう親に孝行しとうてたまらないというところまでです、一つ親子の心を育てていって、その親孝行の精神を持ってお道の信心をいただいたら、一人でにものができるようなおかげ、またはご神徳をいただいていく世界に入っていくことができる。だからでもです親孝行というのが信心のもう根本の姿勢であり精神でなかない。だから親不幸する人でです、親の言うこと聞かんような人でお得が受けられるとは、もうこれは絶対いただけないでしょうね。次に二重思考の中に有名な竹の子掘りの物語がありますよね。親が寒中に竹の子が食べたい、この寒中に竹の子などのあろうはずはない、それでも親が言うのだからと、もう純粋な心です、素直な心ですね、雪をかき分けて竹の子を掘るというのです。あってもなかってもこんな冬の寒い日に竹の子がどうしてあるかと例えば言わずにです、そういう純粋さが親孝行には必要でありますと同時にです、ね、そういう素直な心が信心にはどうでも必要なんです。皆さん今日はここのところしっかりですね、自分の親孝行の心というものをです一つ確かめて、そしてそういう精神で金剛様のご信心をしなきゃならないものだということです。これはもうぴったりです。どういう気持ちで信心を進めたらいいのか、もう親孝行の気持ちで進められたら間違いありませんと、だから言えるわけです。それは最近私は言っております、思うようにならないということの全てを自分の心の中のいわば心を肥やす肥料とするという生き方、ね、そうでしょ、 これほど信心するのにどうしてこういうことが起こるだろうかと言ったら、もう信心はとどまっておる、ね、だからどうしてというような問題を、これによって心を肥やさすんだ、これによっていよいよ磨くんだ、改まるんだという生き方なんです、ね、もう絶対それこそ一人でにものができるようなものであろうとおっしゃるおかげが約束されます。同時に私は今日申しますように、ね、親孝行の精神を持ってこの42節をいただいたらです、天地の親神様と私どもおじ子、ね、親子の情を持って私どもに働きかけてください。また私どもも親子の情を持って天地の親神様をいただいていくというのですから、ね、だから親の願い、親の思いというものが分かってくれば、このほどに親の願いに沿っていくということになるのです。親の願いに沿うと、親が言うならば喜ぶ、安心するということなんです。大したことじゃないです。先日松江会の入殿の時に、何のことからか、そういう意味の話をさせていただいた。アクリから若人生がもうそれこそ50の5期でも1分間でそれこそ10秒でも切らんようにちょっと前に出てきて、親孝行ってそんなもんです。私に対する親孝行は撫でてもらうこともない、さすってもらうこともない、もう私の信心を大事にしてくれるという子ならば、これはもう大変な親孝行です。ところが何分、たった5分ぐらいと思って遅れたら、もう私の心の中というものはもうそのことだけでも真っ黒になるんです。言わんだけです。ですから親孝行ってそんなに、例えば5分間ばっかり早起きするということなんですよ。言うならば大したことじゃないでしょうが、もう私は若人がこの信心を続けていってくれるなら、もう何言うことはないと思うくらいですけれども、このように命のように大事にさせていただいておる神様、しかも朝のご記念 の大事なご記念を、例えば3分でも5分でももし遅かった時の私の心持ちというものは、もうしばらくそのことのお詫びで時間を要するくらいです。本当にですからね、親孝行というものは親の心が分かって、はあ、そういう気持ちになれば、私が朝のご記念の4時のご記念の前に3時半に出てくるというのは、もう一番素晴らしい私の心の状態、一番素晴らしい言うならコンディションというものをです、神様へ向けさせていただきたいというのが、わざわざ4時のご記念を3時半に出てくるのはそれなんです。だから私がその時にも私が申しました。例えば5時のご記念をです、そのあんたにとっては一番5時のご記念が、まあ言うならばあんたの文字盤になった、長男であるやるこういう若人生というあんたのそれが持ち場なんだ、だからそれを大事にすることだった、私はそういうのことを話しました。そしたらそれを聞いていくかどうか知らんけども、アコリからももうそれこそちょっと前に出てきてるんです、ね、ですからご主人はちょっとご経の座についてるんです。もうここのところ、例えばたった5分間ってなんて言うけども、これはもう本当に親不孝です。私と若人生の場合はこのなんか自分の心情を刻まれるような思いがするんです。本当にですよ、ね、ですから親孝行というのはそう大して難しいことじゃない。親が心に願っておる、望んでおる、それに沿っていくというなら、開花とこに手が届くということなんですよ。難しいことじゃないです。それは場合によってはです、桂先生の見教えの中にもありますようにです、ね、親に不幸して神に孝行をし、そして後に親に孝行する氏子があると教えておられます。また親に孝行をして神に不幸をして、親に不幸をする氏子があるとしてる、ね、だから親孝行ということがいわば目的で、本当の親孝行がしたいばっかりに親に不幸しておるといったような、いわば例もないじゃないです、やはり、ね、そこのところもちょっと分かっておきます。 先日から今の武雄先生が東京へ出張されました。さまざまなお願いがあった中に、お松尾に母の御霊と一緒に東京を出張させてくださいという願いの、お松尾がありました。もう今あの死生のことについては何でもいつでも私と共に母の御霊がについて追ってくれるということの願いなんです。皆さんご承知のようにもうそれこそ お母さんの前にはもう徹底したそのなんていうんですかね、いわゆる親孝行で、今ご理解あの土という歌集の今の教主様の、第三集を読ませていただいておりますが、ちょうど親孝行様がお亡くなりになったところがもうたくさんの歌を そのことについて、お作りになっておられます。それに告別式にあのあのご遺体を火葬場にあのお供される時のことがたくさん載っておりますが、あの一つ読んでみましょうかね。麦のびたりひばりさえずれる桃さけり棺の父に語りつつゆく。麦のびたりひばりさえずれる桃さけりと棺の父に語りつつゆく。ご遺体に向かってから心の中にねお話をしながら、それではひばりがさえずっております。麦も大変きれいに伸びております。桃も花もきれいに咲いておりますと、金光からその火葬場まで行く間のね、あの御霊様へ御霊へ対するところのそういうお歌をたくさん、ございます。親孝行の情というものはそれだと思うんです。もう本当に何とも言えない思いがいたしますね。だからそういう親孝行の精神を持って金光様のご信心をしなければお得の世界には入っていけないということ。昨日沢さんのところお礼参拝されてからあの奥さんがお届けされておりますが、宅祭りあお祭りを使い終わられてからその夜主人がこういう夢をいただいておりますというお届けされました。これからは19節で行けというお声だったそうです。もちろんご理解19節のことでしょう。ご理解19節にはね、金光大臣は形がのうなったら来てくれというところに行ってやるというご理解なんです、ね、あと私が最近言っていることを特にあの沢さんのところでお話を申しました内容なんです。金光大臣は来てくれというところに行ってやる、形がのっても来てくれというところに行ってやると。ということはどういうことかというと、いわゆるね、生き通しに生きるというあのことを申しましたでしょ。生きたくば心徳を積みて長生きをしよう。長生きをするということはね、もう生き通しに生きることだ。子孫からのものがいついつまでも拝まれることということだと教祖様はおっしゃっておられます。金光大臣ご自身も形がどうなったら来てくれというところに天かける国かける働くができる御霊としてのことをお話になっておられる。だから私どももご神徳というのは、ご神徳を積んでいくというのはそういうことなんだ。須田さん、もうこのご神徳をいただくということ一つで 絞って信心をしていけよと教えられたわけですね。お祭りの頃は朝、これからは十九節でいくよとおっしゃった、お夢の中に。ですからそういうです、例えばならお得をいただいていくということは、親の心が分かって、ね、親の前に奈良の犠牲的な精神と申します。親が喜ぶことならば、また親の前に純粋な生き方と申します。もう私は今日のご理解をいただかせてもらうとです、なるほど、一人で煮物ができるようなおかげをいただくためには、このような親孝行の精神でなかなかならない。またご神徳を受けていくということのためにはです、親の思いに沿わなければならない、親の心が分からなければならない。そしてどうぞ真実の御用ができますように、心願成就、これは神様の願い、神様の心なのだから、ね、いよいよ心願成就のことのために私を使ってください。そのためには私の身を例えば粉にしてもその御用に使うてくださいという生き方こそが、ご神徳を受けていく世界に入ることが、ご神徳の世界に入ることができるというわけなんです。ですからこの42節を私どもが親孝行の精神を持ってです、ここに取り組んでいくならばです、おかげの社会に同時にまた神徳の社会に入っていけれるおかげ、そこのところを私の日に信心の稽古させていただいてまいりますと、親子の情というものがもう本当にもう細やかに、例えば武雄先生の例を取りました、元教師様のお歌を聞いていただきましたように、もう親子の情というものが細やかに交流するところのおかげ、その交流する親子の心が交流する、その交流するそのルート、その道をたどっておかげが限りなくいただけれる、ご神徳が限りなく進めていけれるということになるのですね。